went after Saul there in Jerusalem.
先週あのバルナバがパウルを追いかけて、そしてエルサレムにあの彼がこの パウロがこのパウロのことを一生懸命世話したんです。
We talked about how, Barnabas was an encourager.
そこであのバルナバがあのどれほどこのあのパウロを励ましたのか、他の人たちにもすごい励ましをいつも与えたことを話しました。
And so let's, look again in Acts chapter 9.
今度皆さん、使徒の働きの9章。
Let's just start just to remind ourselves. Let's read verse 26 all the way to 29, to 28, 26 to 28.
ちょっとあのじゃあちょっと読んでくれますか、このあの使徒の働きの9章はです
ね。
26 to 28. 9章の26から28。
から28よいしょ、はい。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
OKSo, so we see that Barnabas got Saul integrated into the local church.
だからあのバルナバの働きによってあのサウロが教会に溶け込むことができたんです。
He was moved about freely in Jerusalem, and he spoke boldly in the name of the Lord.
そしてエルサレムにあの自由に出入りできるようになって、そして大胆に神様の言葉を語るようになったんです。
But then verse 29.
でも後で29。今度じゃあ29節ちょっとお願いします。
じゃあ29節。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。
So he was bold, but now he started to argue with people.
まあ、あの大胆だったんですけども、今度あの議論してしまうんですね。
He maybe talked a little bit too much.
でもしかするとちょっと話しすぎたかもしれません。
And was offensive.
そしてあの時々あのちょっとその言い方がその人々を傷つけてしまったかもしれません。
So much so that they wanted to kill him.
そして人々が彼を殺したくなってしまった。
And so that I think it was like, oh my goodness, what are we going to do with Saul now in this church?
そしてもう教会の皆さんがもしかするともうすごく心配ね。もうサウルのことはどうしましょう。
It's like, Barnabas, what did you do?
Barnabas, あなたのせいですよとかと。
But, then look at verse 30. Let's read verse
30. 30節読んでください。
兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。
The brothers, I'm not sure who all this included, the brothers, even if Barnabas was aware of this.
あのバルナバがこの動きについて知らなかったかもしれないけども、この兄弟たちと書いてあるけども誰が含まれているかはっきりわからない。
Because all of a sudden they decided, well, let's, Barnabas, we've got a wonderful surprise for you.
でもしかするとこのようにね、あの彼が突然バルナバに、バルナバ、あなたのためにサプライズがあります。
You're from Tarsus, right?
あ、バルナバスは、
right.Saul, we've got a wonderful surprise for you.
バルナバじゃなくて、yeah. あのサウロ、あなたのために素晴らしいサプライズが、
right.
あなたはタルソから来たでしょう。
So we want to bless you and give you a ticket to go home.
あなたを祝福したいので、あの帰るその片道のチケットを備えています。
It's only a one-way ticket.
片道だけですが。
But, maybe they just thought, you know, that's the only way they knew to deal with the problem.
まあ結局彼にとってはそれだけでこの 唯一のこの問題の解決と思ったでしょう。
I have a feeling that maybe Barnabas wasn't included in this decision.
私の気持ちはバルナバがこの時の決定に参加しなかったんじゃないかという気がするんです。
But I think the brothers thought that was the right solution.
でも兄弟たちにとってはそれが一番良い解決だと思ったようです。
Because read verse 31.
今度、this is what?
Acts 9.
これが使徒の働きの9章の30節。
Now let's read 31.
今度31節ですね。今、9章の使徒の働きの9の
31節。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
So they enjoyed a time of peace, and it started to grow, and everybody was just very happy.
まあだから、どんどんその平和な時になって、そして、教会がどんどん成長し続けて、みんな嬉しくなりました。
But Saul was not around anymore.
でもサウロがそこにはいなかったんですね。
Now let's look in Acts chapter 11.
今度使徒の働きの11章を開きましょう。
Starting with verse 19.
19節から。
Please read verse 19 all the way to 21.
19から21。
さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。
So this talks about how there was a persecution and then people went all over and lived in different places.
まあここで迫害があってみんなが散らばされてあちこち住むようになりました。
And there was a church in Antioch.
で、アンティオケで教会が生み出されて。
But that there were not that all the other places they always just ministered to the Jews.
他のところ今まではユダヤ人に向かってだけ伝道しました。
But here in Antioch also was the Greek, so it was the first Gentile church.
ここでギリシャ人も救われるようになったから、初めての異邦人の教会でした。
And it was really growing.
で、どんどんどんどん成長していました。
So now let's read verse 22.
今度じゃあ22節。
この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。
So again, we see Barnabas.
またバルナバが登場します。
So there's this church now, it's not even just a Jewish church, it's a Gentile church.
この教会は、単なるその、異邦人の教会だけじゃなく、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人もそこにいるんですね。
But the brothers trusted Barnabas so much that they thought, well, he can deal with them. He knows how to deal with people and you know, work around people, make sure they're doing the right thing there.
でも、エルサレムの教会はあまりもバルナバを信用したので、バルナバだったら、このどのように対応したらいいか、いろんな人がいても分かるでしょう。
We need to be people like Barnabas that are chosen to go and because they know we can deal with people.
その人たちがやっぱりバルナバが必ずそのよくうまくできるでしょう。
Now let's read verse 23. 23
節。
彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。
This is amazing how things were just really growing there, and they were all encouraged.
もう本当に教会がどんどん成長して、みんなすごい励まされたんです。
And look, let's read now 24 and what it says about Barnabas.
今度24節も読みましょう。
彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。
Isn't this amazing what it says about Barnabas?
これが本当にすごいですね。バルナバについて書かれていることは。
I'd like to have that said about me.
私についてそのように語ってほしいんです。
A good man, full of the Holy Spirit and faith.
良い人物で、聖霊と信仰で満ち溢れた人だったという。
And as a result, a great number of people were brought to the Lord.
で、結果として大勢が主に導かれた。
So here he was in this Gentile church and it was growing.
もうパウロが、バナバがこの異邦人の教会の中でいて、どんどんどんどん成長していた。
So he was probably a very popular pastor at that time.
まあ当時のすごい人気のある牧師だったんですね、バナバは。
But look at verse 25.
今度25節。
バルナバはサウロを探しにタルソへ行き。
Here he left all that big glory and glamour and the big church.
もうあんなにね、成功でどんどんどんどん栄えた教会をバルナバがそれを離れて、
to look for Saul.
サウロを探しに行くんです。
He didn't forget about Saul.
サウロのことを忘れていなかったんです。
I think his heart was aching to go after Saul.
もうずっとサウロのことについて気になってて、もうどうしても何かしないといけないと思ったでしょう。
And Antioch was about halfway from Jerusalem to Tarsus.
実はこのエルサレムからタルソ、まあ、タルソはこの北シリアですね。今のカッパドキアの近いぐらいかな。だからエルサレムからこのタルソ の半分の距離ぐらいのところにアンティオークがあったんですね。
But it was still a long way away.
でもまだまだ遠いところでしたね。
And in those days, he couldn't just get on an airplane and fly there.
まあ当日はね、飛行機に乗って行けない方ですから。
It was days and days and days of walking.
もう何日の歩き。
Going by horse or camel.
まあそれか馬かそのラクダか。
But he left all that glory there in Antioch. I'm sure he had already raised up leaders that he could have take over for him.
まあアンティオクでも彼がいろんな他のリーダーも育てたでしょうから、だからそれをそのすごい栄えているところ、それを残して探しに行くんです。
But it reminds me of that parable that says that Jesus says, you know, that the good shepherd will leave the 99 to go after that one sheep that's lost.
イエス様の例え話を思い出すんですね。良い牧師、羊飼いが99の安全している羊を残して、さまよっている1匹を探しに行くということですね。
And we don't know for sure, but I think that maybe Saul was very discouraged.
まあはっきり分かりませんけど、私の思いは、あの時点でサウロがすごくがっかりしていたんじゃないかと。
Because it doesn't say that he started a church there and he had a large group of believers.
なぜかというと、タルソで教会を生み出したり、何か活動したりとか、何も書いてないんですね。
Because if he had already left as a strong Christian and excited, he very likely, like we know from his future, he started many churches.
まあこれからの先のことを考えると、もうたくさんの教会を生み出したんですけども、でも今の時点では、彼が、私が、してる限りはそんなに強いリーダーとしてタルソに帰ったんじゃないようですね。
So I have an idea that when he left Jerusalem and they sent him away, he left very discouraged and maybe almost like a backslidden Christian then.
だからエルサレムから片道のチケットもらって帰った時はもしかするとすごくがっかりして、まあ、ちょっとイエス様の関係もちょっと弱くなってたかもしれません。
So he was probably offended.
もうもしかすると傷つけられたかもしれないね。皆さんの行動によって。
Why did they treat me like that?
なぜ私その扱いをもらったか。
And I think many times people come to church and initially even they will get them involved and love them when they first come, get them involved and get excited, but then if they get offended about something and they leave.
だから教会に来る新しい人たちもそうですね。最初は喜びを持ってどんどんいろんなものに参加して、でも後で何かあって傷つけられて去っていく。
And I think that Barnabas loved Saul.
バルナバが本当にサウロのことを愛していたんです。
And so he cared enough to leave all that big flourishing church in Antioch to go look for Saul.
だからアンティオケですごく栄えた教会を全部残してサウルを探しに行くんです。
And it says, now let's read verse 26.
今度今使徒の働きの9章ですけども、今度26節。
彼にやってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。
で、
彼にやってアンティオケに連れて行き、そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
So it says that he went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him back to Antioch.
だから、タルソにサウルを探しに行って、見つかったら、アンティオクに連れていたんですね。
He just knew that Saul lived in Tarsus. He didn't know his address or anything.
タルソという都市だけ知ってたんですね。住所も何も知らなかったんです。
But maybe because of Barnabas' relationship with Saul there in Jerusalem.
でも、バーナバがサウロとしばらくエルサレムで付き合ってたので、
maybe he already knew that Paul made tents.
サウロがこの天幕を作りという職業を持ってたのが知ってたかもしれません。
Because that's what Paul did for a living.
それがパウロの職業だったんですね。生活のために。
So maybe when he got to Tarsus, he went and asked around, you know, does anybody know here a Saul that makes tents?
だからタルソに着いたら、皆さん、天幕を作るサウロという人のことを知っているんですかと探してたでしょう。
Because sometimes we use the excuse, well, I don't even know how to get a hold of that person anymore.
時々誰かが教会から去っていて、でもあの人はもうコンタクトできないという言い訳を言いたくなっちゃうんです。
I don't know their address, I don't have their cell phone number.
電話番号も知らない。
But Paul didn't have his address, Paul didn't have his cell phone number, and Barnabas didn't have his address or cell phone number, but he made a way to go find him.
まあでもバーナバも住所も電話番号も何もなかったんだけども、でも探しに行くんです。
That's because he loved them.
愛したからです。
And that's the kind of we have to be like Barnabas.
私もやっぱりバーナバと同じ心を持ちたいんです。
We have to love the person enough that even if it's far, it's difficult for us to get to them, we're going to pay that price.
遠くても難しくてもどんな苦労があっても、でもやっぱり犠牲を払って探しに行くんです。
And then look at what it says here. He says that so he took him to Antioch, where he was the head pastor of this church.
で、アンティオークに連れて行って、そこでバーナバは主任牧師だったんですね。
And it says for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people.
で、もう1年間、バーナバとサウロが大勢教えていたと書いてあるんです。
Barnabas saw the potential in Saul for being a leader.
バーナバがサウルの中にあるリーダーとなるポテンシャルを見たからです。
And he trained him up and used him.
だから彼を訓練させて、彼を用いたんです。
He wasn't jealous.Of maybe Saul being better than he was.
サウロが私を追い越すかもしれないというジェラシーがなかったんです。
Because that's a tendency sometimes too.
時々そういう人間臭いの傾向もあります。
But we have to be humble enough to see the potential in others and really raise them up.
でも私たちが本当にへりくだって他の人たちの可能性を見て、見出して、彼を立たせることがすごく大事です。
And, so it says that they worked together for a whole year, taught great numbers of people.
1年間一緒に働いて、大勢教えたと書いてありますね。
But the main point that I want to bring out today about Barnabas,
今日はバーナバについて特に強調したいポイントは、
was that he paid the price to go look for him.
彼がこの犠牲を払ってサウロのことを探しに行ったというポイントです。
He left the big thriving church,
大きな栄えている教会を残して
and took the time to go and look for Saul.
時間をかけてさまよっている一匹を探しに行ったんですね。
And that's what we have to do.
私たちもそうしないといけないんです。
A challenge that I would like to give to this group,
皆さんこのグループに与えた一つのチャレンジは
is, don't even look for a non-Christian right now. I mean, this, from this challenge.
この聖書の箇所のチャレンジがノンクリスチャンよりも
but go after those that have already come,
すでに教会に来ていて
but maybe left because they've been offended.
でも傷つけられて去っていった人たちを追いかけることです。
Maybe they were troublemakers.
まあ、トラブルメーカーだったかもしれません。
Maybe they were somebody that nobody really gave them much attention and so they decided to just leave.
あるいはこのあまり人々が彼のことを注目しなかったのでその人が結局だんだん去っていったと。
But I think that as we pray and ask God to remind us ofThose people that have already been with us.
まずこのすでに以前一緒に行った人たちのことを神様によって思い起こされて
It's, we have a saying, it's a Christian saying, it's, let's close the back door of our church.
そう、クリスチャンの間のその専門用語はこの教会の裏のドアを閉じりましょう。
So those that will come inWill stay.
だから入る人たちがそこで残るようにね、その去っていかないように。
And they're not going to be able to find a back door to be able to leave us.
裏のドアが見つけられないように。
And kind of like sneak out unobserved.
まあ気づかないうちには消えてしまうことがないように。
So we're going to close the back door.
この後ろのドアを閉じましょう。
We're going to go looking for those that have already been with us.
もうすでに一緒に行った人たちを探し求めましょう。
Believe in them.
彼のことを信じて。
Invest in them.
投資して。
In John 17, verse 12, let's read that verse.
ヨハネ17章、12節をちょっと読みましょう。
ヨハネの福音書17章、12節。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを固く保ちまた守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。
This was in Jesus' last prayer with his disciples.
これがイエス様が弟子たちと一緒に3年間半過ごして一番最後の自分の人生をまとめた祈りでした。
And he says that he didn't lose a single one.
一人も失わなかったと言うんですね。
Except, of course, for Judas, because that was already part of prophecy.
まあ、ユダだけは例外で、でもそれはやっぱり予言の成就のためだった。
And that's our goal too.
それも私たちの目標です。
Let's not lose a single one.
一人も失わないように。
Let's win them.
彼らをこのイエス様に導いてあげて。
But let's take such good care of them.
あとでもう本当に細かいケアをしてあげて。
That we're not going to lose a single one.
一人も失わないように。
Let's never let someone be lost because they were offended.
またそのつまずいてしまって、誰かがクリストから離れないように、本当に気をつけましょう。
I think it's Satan's largest bait. You know, to catch him.
これがサタンが一番この人々をこの餌として人々を捕まえようとするんですね。この人々がそのつまずくことによって。
Is offense.
そう、つまずくことによってその人が悪魔に取られてしまう。
Right. So, we're fishing and we're catching the fish.
私がこのイエス様のために その人間を取るようにしてるんですね。
So they're in our aquarium now.
その魚がもう今私の水族館に入ってるんです。
And Satan's trying to fish them back out.
でも悪魔がもう一回それを取ろうとするんですね。
And offense is one of the largest things that he uses.
つまずきは悪魔が一番利用とする一つの大きなことです。
And sometimes it's by something someone has said to them.
場合によって誰が言った言葉によって。
It's maybe sometimes by something somebody didn't say to them.
また誰かが言わなかったことによってつまずいてしまうこともあります。
Just not being friendly and loving them.
まあ十分この愛をかけて自分フレンディではないことによって。
But when they're offended, then that's Satan feels like, okay, now he's going to be able to take him out.
でもやっぱり一回つまずいたら、もう悪魔がその人を取ろうとします。
So we have to really go out of our way to make sure and love them and keep them.
だから私たちも本当に働きかけて、その人たちがこのイエス様から離れないように、教会から離れないように。
So if we see somebody new in church, go sit by them.
だから皆さん、これから新しい人が礼拝に出席すると、ぜひその人の隣に座ってください。
I know last week I challenged you because it was that memorial service to be a Barnabas to somebody.
先週昇天者記念会だったので、皆さんが誰かにバーナバになるように皆さんにチャレンジしました。
Do we have any testimonies today of somebody being a Barnabas last week?
先週誰かがバーナバになろうとしたという誰かがこの何かちょっと短いでも証があります。あるでしょうか。誰かにちょっとそのクリスティーンフレンズになろうとした。
Please share it.Amen. Somebody that came last week.
That came last week? No, but right. Amen. But praise the Lord. Amen. Hallelujah.
I tried to.
先週私がやってみたんですから。
I sat by a Sako?Oh, I remember, forgot his name now. Kato? Kato-san.
Kato-san の隣に座りました。
I didn't know if he was a Christian, so I asked him. Of course, I can ask all kinds of things since...
クリスチャンかどうか知らなかったから、彼に光を聞きましたんですけどね。でも自分がやっぱり変な外人だから、いろんなそういう直面、直接の質問できますから。
But I found out a lot about him. I asked a lot of questions.
もう彼についていっぱい質問しました。
So I couldn't understand all the answers.
返事は全部完全に理解できなかったんですけども。
But I think things like that, you know, just try to find somebody that you don't know yet and make sure, especially here in church, if you see somebody that's visiting, go sit by them and talk with them.
だから特にね、自分がまだ知らない人誰かに声かけて、その隣に座って、できるだけこの友達になるように、それがぜひこれはバーナバの心です。
Just like for a little example, today I was sitting by Jeff.
例えば今日はジェフの隣に座ってたんですね。
But then, on the other side of me was Nagisa.
あとででも隣に天野純さんの娘さんの Nagisa ちゃんがいたんですね。
And her father had introduced me to her when I arrived.
でお父さんが私が着いた時に紹介してくれたんです。
So then I scooted over and sat by her and started asking her questions.
で私が彼女の隣に座っていろんな質問をしだしたんです。
But just to show love and interest in people.
ただその愛と関心を表すためですね。
People like to know that somebody notices that they're there.
自分がそこにいるということが気づいている人がいてほしいんです。
And everybody likes to be loved.
誰でもやっぱり愛されることが好きです。
We have to be genuine. It can't be a false thing.
もちろんこれが真心でやることが大切です。
We really have to care about them.
本気でこの関心を持つことが大事です。
But it's as we develop our relationship with the Lord,
でもイエス様との関係を深めれば、
That's going to be much more natural.
もう自然にそうできるようになります。
It's going to make us like Moses, like Jeff preached today, that had such compassion for the people, he was willing to die for them.
そうすると、ジェフのメッセージにあったように、あまりも神様との親密な関係があったから、人々のためにもう人生を捧げてもいいという、そこまで人々を愛するようになったんですね。
And so let's be like Barnabas.
じゃあぜひバルナバのようになりましょう。
Go after people,
人々を追いかけて、
and let's not lose a single one.
で、一人も失われないように。
Amen. God bless.
Amen. Amen. 本当にね、私たちもこの、大胆さが必要ですね。それが聖霊による大胆さです。それが人の働きの一章八節、誰かちょっと読んでくれますか。この人の働きの一の八、これがこの聖霊があなたの上に下るときにはどうなるかと書いてありますね。じゃちょっと聞いてください。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
だから聖霊があなたの上に臨まれるときには何をもらうんですか？力。力を、これギリシャ語での言葉はドゥナミス。このドゥナミスの言葉からダイナマイトが来るそうですね。同じルーツの言葉。あなたはダイナマイトを受ける。そう、だからそれが聖霊の力ですから、だから神様が本当に力を与えてくださるんです。自分が弱くて、自分がちょっと人と話すのはちょっと苦手かもしれない、だけども聖霊から力を受けて必ず私の証人となると言ってるんですね。エルサレムからユダヤ全土、サマリア全土、地の果てまで、だからどんどんどんどん神様の証人となると書いてあります。で、皆さん2週間後、私たちがこの総会があって、ここにさっきブドレポマイペープ、あ、そうね、ここにや。そして、以前ですね、ちょうどね、総会の日から、18日から、鈴木敦子さんは、ここで3回のシリーズを、その、教依存、について3回渡って話す予定ですね。だからこれが本当にリーダーたちにとってはこの教依存の理解を深めることはすごく大事です。多分誰であっても一対一の弟子作りを行ってても教依存にならないようにすごく大事ですから、だからこれから一対一の指導にしてもセールグループの指導にしても、まあ人間関係にしても、リーダーではなくても、ただ人間、まあ誰であってもある程度のリーダーになるんですけどね、どこでも家庭の中でみんなどこでリーダーになるんですけども、必ずリーダーの役割がはたあるんです。でもやっぱりその教依存がそれがアメリカでも全世界でも大きな問題です。でも多分日本はさらにその問題があると思いますね。で、私たちも以前いろんな教依存の問題もあったんです。だからこれからリーダーたちがその教依存という概念があってどういうものであるか、その教依存関係にならないためにはどうしたらいいのか、だからそれが私たちもこれからもっとそういう理解が必要です。だからそれが2週間後ですね、18日から鈴木敦子さんがそのシリーズを行い始まるんですけども、彼女もね、最近まではこの吉也君のことですごく日曜日があまり参加できなかったんですけども、でも彼女も今オンラインでこの毎週の LT も参加していて、そして一生懸命この 私の女教会のビジョンをこれからその共有できるようにね、やっています。そして以前皆さんにこの教育像に関するアンケートを配ったんですけども、数人だけ結局そのアンケートを提出したんですけども、もし誰かがまだちょっと書けるなら、ちょっと今ちょっと配ります。まだ誰かがまだやってくれますか。もしできたらちょっと簡単で書き入れて、それを書き入れて献金箱のところに入れてください。その教育存についてこれちょっとこのネタになって、で特に厚子さんのこと、厚子さんもそれをちょっと理解、皆さんのご理解についてちょっと分かるために、でぜひちょっと簡単でもいいんです。あまり分からないならあまり分からないという方だけで入れてもいいんですけども、その献金箱の中にどうぞ入れてください。それからですね、去年の総会の時にこれをね、皆さんにいつも毎年配るんですけども、だからその中でページ、もし皆さんが家で13年度の定期総会の資料 あるなら、後ろの11ページにこの2013年度のためのビジョンと目標というページがあるんですけども、だからそこで皆さんもこの前セールグループリーダーたちのメーリンリストでちょっと書きましたけども、できるだけ皆さんご自分のセールグループのため のビジョンと目標を来週11日までにちょっとまとめてほしいんですね。だからセールグループが自分がまだもしかするとその1週間の間には集まらないかもしれないけども、まあ、電話でそのアシスタントたちとちょっと相談して、この1週間の間にこの2014年度のビジョンと目標、一つことは各セールグループが売価の日を設定することをこれからしたいんですね。その時はまだ間に合わなくても、でもとにかくそういう目標があった方がいいから、だからこのいつ売価するのか決めてね、私とクリスティーノセールグループが先月売価して、先週は初めて2つのグループとして集まりましたんですね。まあ、すごく良かったですけども、やっぱりクリスティーノも一つのすぐの反応は、やっぱりこの少人数だったらもっと一人一人がもっと話せるからね、だから前はだいたい10人12人ぐらいだったのが、今は6人ずつぐらいになったので、だからもっと話せる機会がもっと増えるんですね。だから私もまたこの来年 の, 3月の終わりまでには私はまた売価するという目標があるんですね。だからそういう売価の日にちを設定して、それは一つの大事な目標ですね。各セールグループがいつ売価するのか、それから他の目標もぜひ皆さん考えて、前から持ってた目標が、セールグループに属しているメンバーたちの 90% が日々デボーションを持つこと。それがやっぱり今日のこれからのジェフのメッセージも、神様とその親密な関係を、デボーションなしで神様との親密な関係をだんだん深めていくことはあまり考えられないんですね。やっぱり日々御言葉を読んで黙想して、もちろんデボーションの時だけじゃない、日々ね、24時間の神様との交わりですけども、でもやっぱり御言葉もきちんと読んで黙想することも大事です。だからちょっと思ったのは、できるだけ近いうちに皆さんがちょっと簡単な名前を書かないのアンケートを取って、すべてのセールグループがちょっとそういうアンケートをちょっと出してもらって、皆さんが名前書かなきゃだめ、例えばそのチェックだけでね、例えば1週間の間平均で何日ぐらいでディボーションを行っているかというのを、ね、1、2、3、4、5、6、7書いて1つだけチェックして、 書かなくてもただチェックだけで名前をわからないで、そういう無記名なちょっと簡単なアンケートをしたいと思います。そうするとこの今の状況を分かって、この1年間の間に良くなるかどうかね、ちょっとそのどのぐらいの人数で日々デボーション、まあ毎日できなくても少なくとも毎日やろうとしてしたら、それがそういう心は大事だと思いますね。毎日やろうとしてるなら、まあそれがやっぱり日々のデボーションの大切ですね。まあ結局日々神様の御言葉読んで黙想することが聖書はとても強調するから、また私もそれを強調したい。はい。あ、いや、資料にしない。ただその合わせ、そこまでにやりたいからね。そう、間に合わない。そうそう。そう、でも来週までに一応この個人の、ね、個人個人のセールの目標が、この前多分1週間前ぐらいね、皆さんにメールを、それを書いて、11日までに決めるように皆さんでメールをお知らせしたんですけども、でもぜひ来週までにそう決めましょう。 OK。 この前の祈りと断食の時の結果通して、最近ある教会の女性が祈りと断食の時には神様に求めたことがすごく叶えられて、すごく神様の奇跡を実感したという証を聞きました。皆さんからももしそういう証があればぜひ教えてくださいですね。もう神様が必ず叶えてくださるからですね。だからそれをこれからも楽しみにしています。じゃあそれではこの最後にじゃあ一言祈って終わりにしたいと思います。天の父様、今日このベキさんのパート2のこのバルナバの心を持つ大切さが今日話してくれたことを心から感謝します。どうか私たちがこれからバルナバのようにいつも周りの困っている人、まだ溶け込んでない人、サウロのようにエルサレムに行って誰も彼のことを信用しないで、皆さんが彼のことを怖くて接触しなかったんだけど、バルナバが本当に一生懸命関わって彼を教会の中に溶け込めるように一生懸命働きかけて、そして後で遠いところまでも探しに行って、そして彼の可能性を引き出して、この後ほど穴に用いられた新約聖書の多くの部分を啓示として与えられて、そして多くの教会を生み出した、本当に歴史を変えた人物となりました。本当にどうか私たちも人々の可能性をいつも見出すことできるように、その人を引き上げて立たせて励まして、どんどんどんどんその人たちも用いられるように、どうか私たち一人一人をそれぞれのところで用いてください。お願いします。どうかバルナバの心をお与えください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。ありがとうございました。15分から第2の礼拝が始まります。